6ページ、目次語。ここが聞きたい。一般質問。各議員の二次元コードから一般質問動画をご覧になれます。塚田憲勝、自民党。質問時間70分。代表質問。質問。財政運営を中長期的に適切に管理するためにも、現実に即した中期財政計画の作成が求められるが、今後の作成方針は？答弁。中期財政計画は毎年度ローリングして策定しているため、7年度の策定にあたっては、物価高騰の影響や扶助費の大幅な伸びを適切に反映し、将来にわたり、財政の健全性を確保するための方策を明らかにしていく。市長。質問。これまで以上に女性が活躍できる社会の実現に向け、新体制、女性活躍推進官、女性活躍推進課のもと、どのように取り組むのか。答弁。女性の雇用状況の実態調査や、中、フェムテックの活用促進、女性などの雇用創出に向けたオフィス企業の誘致促進に取り組むとともに、女性活躍担当専門員を任用し、分野横断的な施策、事業を検討するなど、全市的な女性活躍ムーブメントの創出を図っていく。市長、中、フェムテック、アルファベット大文字 F 小文字 EMTECH フェメールアルファベット大文字 F 小文字 EMALE 女性とテクノロジーアルファベット大文字 T 小文字 ECHNOLOGY 技術を掛け合わせた造語で女性の健康課題をテクノロジーで解決へと導く製品やサービス。中、終わり。質問。宇都宮市地域で支え合う自治会条例に掲げる持続可能な自治会活動の実現に向けた今後の自治会活性化、加入促進への支援に対する意気込みと具体的な取り組みは？答弁。自治会活動の PR 強化や、自治会費の口座振替費用助成の創設、大型マンションでの加入促進など、支援施策のさらなる強化を図り、地域社会を支える重要な基盤である自治会を未来へ受け継いでいけるよう、全力で取り組む。市長。福田知恵、市民連合、質問時間70分、代表質問。質問。夜間休日救急診療所の診療体制の逼迫について、現場の意見を反映し、診療オペレーションの改善や十分な人員確保をすべきでは、さらに医療 DX を活用した、診療体制の効率化を図ることを視野に入れ、検討を進めては。答弁。市、医師会や診療所の従事者などと意見交換を進めており、今後は人員配置の見直しや電子カルテ、自動精算機などの速やかな導入に向けた検討を進めていく。保健福祉部長。質問。虐待の未然防止について、関係機関が早期に連携し、親子を支えられるよう、より実効性のある子育て支援体制の構築が必要では。答弁。市内5カ所の保健福祉拠点を、子ども家庭センター相談窓口に位置づけ、相談支援を行っており、支援が必要な家庭には、関係機関が連携し、 個々の状況に応じた適切な支援につなげている。今後はより身近な地域で子どもを支える体制を強化していく。市長。質問。いじめ防止や健全な学校環境の構築につながる子どもの権利に関する教育と子どもの権利意識の醸成をどう進めていくのか。答弁。市では人権教育を推進しており、教員対象の研修会において子どもの権利条約などを取り上げ、児童生徒が自らの権利について理解することができるよう指導の充実を図っている。今後も人権尊重の精神を育む教育の充実に取り組んでいく。教育長。菅野大蔵、公明党。質問時間70分。代表質問。質問。NCC の形成に向け、中、モビリティハブの設置に今後どのように取り組んでいくのか。中、モビリティハブ、ライトライン、地域内交通、路線バス、タクシーなどの多様な交通モードの接続、乗り換え地点。中、終わり。答弁。市民ニーズや事業者の協力意向が確認できたため、7年度にライトライン停留場など2カ所にシェアリングモビリティや地域内交通等が利用でき、買い物、休憩、交流、活動などができる環境を備えたモビリティハブを民間事業者と競争で設置するとともに、市内全域に拡大できるよう進めていく。市長。質問。帯状疱疹ワクチンは高額だが、低所得者への対策は？また、実施にあたっての接種体制はどのようになっているのか？答弁。経済的な理由により、接種機会を逃すことのないよう、生活保護受給者に加え、市民税非課税世帯の方にも無料での接種を予定している。また、身近なかかりつけ医療機関で接種できるよう、市内約250カ所で接種できる体制を確保した。市長。質問。5歳児健康審査をどのように実施していくのか。また、実施時期はいつ頃か。答弁。7年度に5歳になるすべての子どもに対し、社会性などに関するアンケートを5月に行い、発達状況が心配される子どもに8月から集団検診を行う。集団検診では子どもの特性を見極め、子育て相談などを通して保護者の不安解消に取り組み、検診後の支援が必要な子どもには適切なフォローアップに取り組む。市長。福田久美子、共産党。質問時間70分。代表質問。質問。会計年度任用職員の待遇改善について、国の基幹業務職員の採用において、公募によらない再採用を連続2回までとする回数の上限が撤廃された。市も速やかに見直すべきでは。答弁。市では毎年度競争試験での任用を原則としつつも上限2回まで、面接などの選考による再度の任用を可能としており、現状優位な人材を安定的に確保できているため、この運用を継続していく。行政経営部長。質問。国民健康保険、以下、国保、について聞く。1、7年度からの国保税率引上げにより、1人当たり平均で年間8017円の負担増となる。物価高にあえぐ市民生活に鑑みれば、 国の国保財政への支援の増額と市の一般会計からの繰り入れで賄い、被保険者への負担増は行うべきではないと考えるが、市の考えは。2、子育て支援のため、子どもの均等割をさらに軽減しては。答弁。1、国保は国などの公費や保険税で財源を賄うのが原則であり、国にさらなる財政支援を要望していく。また、制度の構造的な問題に対応するための繰り入れを可能な限り行っており、なお不足する財源に対しては、低所得者への影響に配慮し、引き上げを判断した。2、国保は国の制度の中で構築されるべきものと考えるため、均等割のさらなる軽減などについて国に要望していく。保健福祉部長。茂木ゆかり、維新、質問時間70分、代表質問。質問。デジタル施策について、近年のサイバー攻撃では、委託業者からの情報漏洩も増えているが、業者への指導や基準、監査体制は？答弁。セキュリティ認証の取得など、情報の取り扱いを遵守させるほか、市から情報を持ち出す業者に適時、立ち入り監査を行う体制を整備してきた。さらに、クラウドサービスで機密性が高い情報を取り扱える業者は、国の第三者認証取得を条件とするなど、対策を強化した。市長。質問。最上の残骨灰について、6年の市政世論調査で調査を行った意図と結果をどう捉えたのか。また、資源循環の観点から、市でも残骨灰に含まれる有価物の売却を検討すべきでは？答弁。次の事業期間に向け、市民の考えを把握するために実施し、結果から有価物を売却し、財源に充てることについて、市民の約8割から受け入れられていると捉えている。今後は、有価物の売却も含め、残骨灰の処理方法を検討していく。市民まちづくり部長。質問。大阪・関西万博への出展を契機としたレガシー構築についての見解と、市民や企業に対する機運醸成の強化について聞く。答弁。中、ゼロカーボントランスポートや NCC の形成など、市の先駆的な取り組みがレガシーとなり、市の認知度向上、交流人口などの増加につなげるとともに、多様な広報手段を活用した情報発信により、機運醸成に努める。総合政策部長。中、ゼロカーボントランスポート。ライトラインを家庭用太陽光発電などにより発電された地域由来の再生可能エネルギーのみで走行させるもの。中、終わり。篠崎圭一、自民党。質問時間40分。質問。少子高齢化の進行により、これまでのような経済成長は見込めず、税収の大きな伸びを期待するのも危険であり、自治体の財政は長期的に見ると厳しい状況が続くと思われる。そこで、まちづくりの新たな収入源として、街中観光に資する費用としてだけでなく、宿泊者の移動手段の利便性向上や、出すゴミの処理費などに充当する宿泊税を検討してみてはどうか。答弁。宿泊税の導入にあたっては、宿泊事業者などと宿泊者から徴収した税金の納付方法や、 経費負担などを十分に協議し、理解を得るとともに、課税対象者や税率の課税要件などを整理し、決定する必要がある。このため、今後、宿泊事業者などとの合意形成方法や、先進自治体での導入効果などを把握し、宿泊税の導入の可能性を検討していく。理財部長。菅原和博、自民党。質問時間60分。質問。白沢地区の歴史文化資源の保存・継承に向けた支援や魅力向上に向けた観光振興に今後どのように取り組んでいくのか。答弁。市指定文化財の保存活動や修理費用、宮遺産の清掃などの町並み保全活動について引き続き支援していく。また、白沢宿の町並みや地酒の積極的な PR に努めており、今後も地域の意見を伺いながら観光振興に取り組んでいく。魅力創造部長。質問。地域内交通をはじめとした公共交通の充実について、住民が気軽に外出できる環境を整えることが重要だが、今後どう取り組むのか。答弁。ライトラインの西側延伸と合わせてバス路線を再編し、充実を図るとともに、地域内交通について、ライトラインやバスなどとの接続強化に加え、停留所設置型予約運行方式など、新たな手法についても議論を深め、誰もが移動しやすい環境づくりに取り組む。総合政策部長。質問。中、マイナ救急を推進し、増大する救急需要に対策を図る必要があると考えるが、どうか。中、マイナ救急。救急隊員がカードリーダーで、マイナ保険証を読み取り、傷病者の受診歴や薬剤情報などの医療情報等を正確に把握する取り組み。中、終わり。答弁。マイナ救急は、救急隊が傷病者の情報を正確に把握し、医療機関の選定や搬送中の応急処置を適切に行うことができ、増大する救急需要対策に有効であるため、市として7年度に国が全国展開する実証事業に参画し、より一層の迅速かつ円滑な救急活動に取り組んでいく。消防庁。合馬康久、市民連合。質問時間60分。質問。新たな産業団地の整備について、市では、インターパーク東地区と、宇都宮工業団地東地区を候補地と定め、2030年代前半の分譲開始を目指していることから聞く。1、産業用地の確保目標の45ヘクタールはクリアできたのか。また、両地区の想定規模や面積は、2. 宇都宮工業団地東地区には多くの農業者が存在するが、事業区域に該当する農家住宅の移転や農業の継続支援策の考えは、答弁。1. 事業区域は2地区合わせておおむね70ヘクタールになると見込んでおり、この区域内で分譲用地の目標である45ヘクタールを確保していきたい。2. 事業区域内に住宅や農地をお持ちの皆様には、住宅の移転先や農業継続のための候補地選定など、できる限り寄り添った支援に努めていく。経済部長。質問。 東部地域に整備する屋内プールについて、どこに整備候補地を定め、いつまでに確定し、いつから基本設計に着手するのか。答弁、スポーツを活用したまちづくり推進ビジョンで、東部スポーツウェルネスラインと位置づけたライトライン沿線で、土地の利用規制や周辺環境などの視点を踏まえ、複数の整備候補地を比較検討している。整備候補地、施設の機能、規模や事業スケジュールを早期に取りまとめて公表した上で、7年度内に基本設計に着手していく。魅力創造部長。秋成大、公明党。質問時間60分。質問。近年、激甚化、頻発化する自然災害への対応策として、より迅速、柔軟に対応するため、市総合治水、雨水対策推進計画の見直しを含め、計画の加速化を強力に進めるべきでは。答弁、昨年、豪雨による浸水被害を受けた市南部の被害軽減につながる今宮調整池の対策工事が7年度早々に完了する。また、7年度に計画を見直し、長期目標を引き上げるとともに、調整池などの新たな整備に着手する。市長。質問。ふるさと納税について、現地決済型など納税しやすい環境を整備するとともに、納税促進に向けた取り組みを強化すべきではないか。答弁。来訪者が現地で寄付しやすい環境を整備するため、7年度から市内の一部のゴルフ場でスマートフォンによる寄付システムを導入するとともに、さらなる寄付促進に向け、返礼品の拡充や友好都市のうるま市と連携した両市共通の返礼品の開発を進める。市長。質問。給水スポット、宮の泉について、市内外へのアピールに加え、さらなる設置や整備予定のスポーツ施設などへの設置を検討しては、答弁、7年度は大谷コネクトと宇都宮表参道スクエアへの設置を検討しており、宮の泉をめぐるスタンプラリーの実施なども検討していく。また、水道水の PR や熱中症予防につながるため、整備予定のスポーツ施設への設置も検討していく。上下水道事業管理者。
長谷川武志、自民党。質問時間60分。質問。都心部のまちづくりやスポーツによるまちづくりについて、パルコ跡の利活用を起点とし、ゼビオ社と共に官民共創で取り組んでは？パルコ跡の利活用を起点とし、ゼビオ社と共に官民共創で取り組んでは？答弁。7年度、新たに番場通りで居心地の良い空間づくりの社会実験に取り組み、ゼビオグループとの連携も図りながら歩きたくなる、訪れたくなる空間の創出を目指す。さらに、国際的スポーツイベントや中、宮ソイップにおいて連携を一層強化していく。市長。中、宮ソイップ。スポーツと様々な分野を融合させる産学官のプラットフォーム、宇都宮版オープンイノベーションプラットフォームのこと。中終わり。質問。市民サービスの充実と働き方改革を両立できるよう、延長窓口の見直しを検討するにあたり、現状と今後の対応について聞く。答弁。延長窓口の利用者数が全体の 7% 程度にとどまる一方で、各種証明書交付サービスのうち、 コンビニ交付の割合は今後も伸びが見込まれるため、現在見直しの検討を進めており、窓口を利用される皆様の利便性にも十分配慮しながら取り組んでいく。市長。質問。森林環境譲与税の活用について、都市部などの森林を持たない自治体では有効な活用ができていないため、都市部の自治体と市が連携し、森林整備などの事業を推進しては？答弁。都市部の自治体より譲与税の活用先として連携の要望があった場合には、林業体験ツアー等の既存事業との連携方策を検討するとともに、森林整備による中カーボンオフセットの事業実施による効果等を検証していく。経済部長。中カーボンオフセット。削減しきれない分の CO2 排出量を他の場所で実現した CO2 排出削減分で埋め合わせを行う仕組み。中終わり。高橋秀樹、市民連合。質問時間40分。質問。ブレックスアリーナ宇都宮周辺の市道や遊歩道に案内看板や応援フラッグを設置するなど、バスケットボールの街としてワクワク感を醸成させるような環境整備が必要では？答弁。ブレックスアリーナへ向かうルートにふさわしい取り組みのため、地域の関係団体などと協議し、ブレックスと共に、来訪意欲を高める効果的な演出を検討していく。市長。質問。ライトラインの駅西側延伸で多くの利用が見込まれる停留場では、滞留空間の確保や直接沿道に行ける歩道橋設置などを検討しては？答弁。多くの利用が見込まれる停留場は、滞留空間を確保できる島式停留場を基本としており、特に通勤・通学で集中的な利用が見込まれる停留場は、歩道橋の活用などで十分な滞留空間を確保し、誰もが安全で使いやすい施設となるよう検討を進める。建設部長。渡辺道人、清風。質問時間60分。質問。みやっこ子育てアプリについて、子育て世代にとって、より利便性が向上するよう、さらなる進化が必要だと考えるが、7年度には、どのように内容を拡充させていくのか。答弁。7年6月から、妊娠届出時の妊婦全数面接もアプリで予約可能にするほか、妊産婦医療費の受給資格者申請などを事前に電子申請できる機能を新たに付加し、手続きを簡略化することで妊婦の負担軽減を図っていく。市長。質問。観光行政について、田下山不動村周辺と大谷景観公園周辺を結ぶシンボルロードなどの空間を活用した新たな賑わい創出に向けた取り組みをどのように検討しているのか。答弁。キッチンカーなどを活用した食のイベントの開催や、祈願群が織りなす得意な景観を生かしたライトアップなど、地域の主体的な取り組みへの支援を行うことで、新たな交流や賑わいを創出していく。魅力創造部長。質問。救急車への電動ストレッチャーの導入は、傷病者や救急隊員の負担を軽減でき、安全な業務遂行や救急体制の強化、女性職員の活躍推進にも効果的と考える。今後の導入計画は？答弁。検証の結果、傷病者の痛みと不快感の軽減や、救急隊員の身体的負担の大幅な減少など、救急活動での有効性を確認した。女性職員の活躍推進にも効果的なため、7年度に更新する救急車から計画的に導入していく。消防庁。 手塚泉、自民党。質問時間、60分。質問。生活保護は、基本的人権の尊重の根幹をなす重要な制度だが、近年、不正受給が全国的に注目されている。不正受給の放置は、生活保護が必要な人々に必要な支援が提供できなくなるだけでなく、社会全体の信頼性も損ないかねないが、不正受給を防ぐための対応は。答弁。市では、生活保護の開始時や家庭訪問時に、収入申告の義務をはじめとする生活保護制度の丁寧な説明を行うとともに、資産の保有状況や生活状況の実態を把握し、適切に指導することに加え、毎年すべての生活保護世帯を対象に収入や資産の申告を求めることで、不正受給の防止に努めている。保健福祉部長。質問。ライトライン開業3周年を迎える8年度に、都市の魅力の向上など、街づくりに寄与するよう、沿線の清原球場で、サザンオールスターズやミセスグリーンアップルなどの有名アーティストの大規模なコンサートイベントを開催してはどうか。答弁。今後のイベントは、さらなるマイレール意識の醸成に向け、沿線地域の皆様が中心となり盛り上げていただくことが重要なため、地域の皆様や民間事業者と意見交換を進めている。音楽イベントも含め、地域の皆様などが主体となったイベント実施の手法や支援のあり方について、駅西側延伸への機運醸成にもつなげられるよう検討していく。建設部長。保坂英二、未来。質問時間20分。質問。駅西側へのライトライン延伸計画について、なぜ大通りを片側3車線から1車線に減少しても、渋滞が悪化しないのか。答弁。三環状、12放射道路が全線つながることで、都心部への通過交通の流入抑制、分散化が進むことや、面的な信号調整、交差点改良の実施で、現状程度の交通状況になることを確認した。建設部長。出井雅子、緑。質問時間、20分。質問。脱炭素に、多額の予算を充てる一方、多くの温室効果ガスを出す世界中から観光客を集める事業にも多額の予算を使うことの矛盾は？答弁。SSC の構成要素である脱炭素、地域経済循環、地域共生の3つの社会が調和し、バランスよく発展していくため、CO2 排出抑制に取り組みながら、観光事業の振興等を図っている。総合政策部長。川田敦史、参政党。質問時間、20分。質問。5年度の外国人に対する生活保護費の総支給額と、総世帯数、総人数は、また、それらの生活保護受給者全体に対する割合は、答弁。5年度の総支給額は約4億6300万円で、全体の約 3.3%。5年度末時点での総世帯数は174世帯で、全体の約 2.6%。総人数は264人で、全体の約 3.2% である。保健福祉部長。夜光義和、自民党。質問時間、60分。質問。小中高校生に配布したトトラの利用状況は、また、小児をトトラプレゼントキャンペーンで引き換えできなかった方や、小学校新1年生、転入生などへの対応は。答弁。トトラを取得した小中高校生の4割以上が利用している。 また、新1年生には5月頃に引き換え券を郵送し、引き換えできなかった方や転入生にも対象年齢であれば希望に応じて引き換え券を発行する。総合政策部長。質問。昨年、日里ネギ生産組合と市で初めて全国ネギサミットに参加したことの効果は？答弁。全国の消費者に直接日里ネギを PR し、深く印象付けられたことはもとより、全国のブランドネギ産地の自治体職員との意見交換を通して、ブランド価値を高めるまでの過程や PR 方法の工夫点を知ることができ、今後につながる成果が得られた。経済部長。質問。ロマンチック村について、老朽化が進む中、再整備の検討が必要では？また、災害活動拠点としての防災機能の充実を図ってはどうか。答弁。市では、誰もが一日中楽しめる施設を目指し、再整備の方向性を取りまとめており、7年度はこれを踏まえ、施設の利活用の可能性と整備運営手法を検討するための調査などを行い、再整備基本計画を策定していく。また、防災機能の充実についても、計画の策定を進める中で検討していく。魅力創造部長。黒子秀明、自民党。質問時間、40分。質問。規模拡大に取り組む農業従事者への支援を強化することで、地域の農地と農業を守り、日本の食料を確保していくべきではないか。答弁。市では農業機械の導入支援などを行うほか、6年度には農地の大区画化に向けた独自の支援を開始した。7年度からは新たにスマート農業機械導入時の補助率を上乗せするなど、支援の充実に取り組んでいく。市長。質問。軽症の緊急搬送患者から選定療養費を徴収する制度の導入に向けた動きが全国である中、市でも紹介受診重点医療機関が一斉に選定療養費を徴収するよう働きかけるべきでは。答弁。各医療機関が緊急搬送患者は中等症以上であると判断し、選定療養費を徴収していないと認識している。今後も医療機関等と意見交換を行うなど、安定的な救急医療体制を確保していく。保健福祉部長。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課。電話 028-632-2611。